聖書を開けたいと思いますけれど、マタイによる福音書の14章の25節から30節の御言葉であります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。イエスは夜明けの4時ごろ海の上を歩いて彼らの方へ行かれた。弟子たちはイエスが海の上を歩いておられるのを見て幽霊だと言っておじまどい、恐怖のあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで、主よ、お助けくださいと言った。アメン。今日はこのところからですね、船から降りる時が来たというテーマで、共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。先週からですね、信仰という冒険への招待ということで、共に恵みを分かち合っているんですけれど、今日はですね、ペテロの告白ということについて少しフォーカスを当ててメッセージをしたい、そのように願っております。ペテロはですね、水の上を歩いているお方にこのように言いました。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。先週もお語りしたようにですね、この時のペテロが絶対的な確信があったというわけではない、またものすごい信仰がですね彼のうちにあったわけでもない。他の聖書を見ても分かるように、この時の彼の状態はまさに半信半疑のような状態だったんですよね。じゃあそのような状態でありながら、聖書はなぜこのことを詳しく書いているのかということを考えなければならないと思います。なぜペテロは水の中に飛び込もうとしなかったのか、なぜ歩かせてくださいと言ったのか、そこには大事な理由があると思います。この出来事はですね、単に危険を冒す人の話ではない。この話はですね、神様からの権威ある召しということと衝動的な行動というものと区別するということの大切さを教えている聖書の箇所でもあるんです。神様が召しておられるということと、自分の衝動的な思い、衝動的な感情というものとしっかり区別しなければ、私たちは信仰生活において大きなつまずきにあってしまう可能性があるということなんですよね。例えば自分には勇気があるからとか、やる気がありますよとか、私はそのことをする力があるから大丈夫ですよというような問題ではないんですよ。信仰生活というのは自分ができるからとか、今状態がいいからとか、今は頑張れるからというようなものではないんです。それらを持つということは非常に大事なことでもあるんですけれど、でもそれと同時に神様からの知恵をいただかなければならないと思います。そして正しく物事を見分ける判断力を持たなければならない。そして何よりも神様からの権威あるお言葉をいただかなければならないんですよ。私たちの信仰生活は自分の頑張りとか自分の努力だけによるものではないということを知っていただきたい。神様が語られた言葉に対して、それも権威ある言葉に対して、私たちがその言葉を受け止めること、そして神様からの知恵をいただくこと、それが神の言葉なのか自分の衝動的な思いなのかということを見分けること、これら全てのことが非常に重要なことであるということを知らなければならないんですよね。今日の聖書の箇所は、危険なことをすることを勧めているわけではない。水の上を歩くということは、 ペテロがスリルを味わいたいからそのように語ったというわけでもない。水の上をイエス様らしき人が歩いておられる、自分も歩きたいなって、自分もなんかワクワクするような気持ちにですねなりたいなということのために語ったわけではないんですよ。この出来事は究極的な弟子とはどのようなものですかということを語っている、それが今日の聖書の箇所のメッセージであります。イエス様の弟子とはどのようなものであるか、それも究極的な弟子とはどのようなものであるかということを教えているのが今日の聖書の箇所なんですよね。もう一度今日の御言葉に戻りたいと思うんですけれど、もしプロの漁師がですね船を転覆させないように苦労しているとするならば、それは相当な嵐だったと思います。ペテロは生まれた時から漁師でした。漁師の子供として育ち、湖に対して非常に知識があり、船を操るということが自分の得意な分野であり、それが自分自身の生きてきた道でありました。でもそのペテロをもってしても船の操縦ができない、舵を正しく取ることができない、もはや操縦不能な状態にあるということがどれくらいの嵐であったかということを一度想像していただきたいと思います。それは並大抵のものではないと思いますね。でもその嵐の状態が実はペテロが水の上を歩かせてくださいと言った状態だったんですよ。例えば水がですね非常に静かで、私たちもガリラヤ湖行きましたね、先週も言いましたけど、でもその湖はですね本当に静かでした。波がですね途中で少しありましたけど、ほとんどないような静かな状態であったとしても、船からですね出て水の上を歩こうという人は私たちの中にはいなかった。他にいたかは分かりませんけれど、何にもない穏やかで本当に静かな水であっても歩こうとする人はいないですよ。でもこのような状況の時にですね、私たちには2つの選択肢があります。一つは船にとどまっているということ、そしてもう一つは船から出て水の上を歩くということです。私たちの前にはこの2つの選択があります。確かにこの状況はですね、嵐で船がうまく操縦することはできなかったけれど、元来ペテロにとってみるならば船の上にいるということは自然なことであり、それは非常に快適なことでした。でも片や湖を見たらですね、波は高いし風は強いし荒れ狂っているような状態、それは紛れもなく嵐そのものだったんですよね。この状況で船から降りるということは普通で考えるならばありえない選択だと思います。でも他の見方をするならば、船を降りるということをしなければ決して水の上を歩くことはできないということもまた事実ではないかなと思います。もし水の上を歩きたいと願うならば、船から降りなければならないんですよ。もし奇跡を体験したいと思うならば、私たち自身が持っている、また私たち自身がとどまっている船から降りなければならないんです。船から出なければならないんですよ。私たちの人生は快適な船で座ったままで一生終わるというようなものではないんです。そのようなことのために私たちは作られているわけではない。私たちは確かに快適を好みますよ。もう全ての環境状況においてですね快適を好みます。ちょっと伸ばしたらリモコンがあり、ちょっと伸ばしたら食べ物があり、ちょっと転がったらなんか布団があるような、そんな快適さを私たちは求めているでしょう。でも神様はそのようなことにとどまる ために私たちを作られたわけではないということを知っていただきたいと思います。私たちは失敗を恐れて何もできないということのために作られているわけではない。私たちはここで考えなければならないと思います。それは私たちの船というものがあります。みんな自分の船というものを持っているんですよね。神様から離れて神様ではないものに対して安心を得る、喜びを得る、そこにとどまっていたい、神様から離れてですよ、神様と違うものの中でそこにとどまりたいと思うものがあるならば、それは明らかに私たちの船ですよ。それが特にですね、人生が荒れる時、普通に平穏な時にはですね、神様あなたを愛します、神様私はあなたに従います、私はあなたに全てを捧げます、いくらでも言うことできますよ。でも私の人生が思うようにいかない時、荒れている時、まさに嵐のような状態の時に、私たちが何に対して信頼を置いているかということがその時問われます。私たちの人生が揺り動かされる時、私たちの歩みが揺り動かされる時、私たちは一体何に頼っているのか、何にすがっているのかということが明らかになります。普段信仰深いような人であったとしても、いざという時にはですね、動揺して祈ることも神様ということもできない、本当にただバタバタバタバタとしているだけの状態の人もいるでしょう。でもひょっとしたら普段目立たないような人が、人生が揺り動かされているそのような時に、神様というお方をしっかりと握りしめて祈り求めていくことができるという人もいるでしょう。私たちは自分自身の船が何かということを考えなければならないと思いますね。私はこのような人たちを知っています。ある人はですね、明らかに神様に仕えるという証明を受けている、神様に自分自身の人生を捧げなさいというその証明を受けている。でもその男性はですね、会社があり、また素晴らしい仕事があって、彼はそのような問いかけがあるのにもかかわらず聞き従うことができなくて、会社経営をやり続け、働くということにおいて生涯を費やしました。彼は自分自身の会社、また環境状況というその船から出ることができなかった人ですよ。またある人はですね、誰が見てもその男性は不誠実で、複数人のお付き合いをしている女性がいて、周りの友達はですね、もうあの女の人やめときって、浮気もするし、金遣いも荒いし、働きもせんし、どうにもならんし、もうやめときってって言ってもですね、聞かないんですよ。いやもう好きやねん、私働くし、あの人養うし、いてくれるだけでいいし、そんな言うてんの最初だけじゃないんですか、分からんけどね、私には分からないけれど、でもですね、いいねんって、この人いい方あかんねんって、この人の全てやねん。彼女に忠告する人を彼女は遠ざけていきました。本当のことを言ってくれる人を彼女は遠ざけて、そして明らかに不誠実だと思うその男性をそばに置いて、そしてその人から離れようとしなかった。彼女はその男性という船から出ることができなかったんですよね。聖書の中にも自分の船から降りることができなかった人が記録されています。それは一人の金持ちの青年の話、皆さんもよくご存知だと思います。マタイによる福音書の19章の16節から22節の中でこのように語られています。一人の人がですね、イエス様に近寄ってきて、そしてイエス様にこのように言いました。先生、永遠の命を得るためには どんな良いことをしたらいいですか。そのように聞かれたイエス様はですね、もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさいと言われました。彼はその言葉を聞いて、いや私は戒めを守っていますよって、立法を守っていますよ、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証を立てるな、父と母を敬え、また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ、それら全てのことを私は行っていますよ、していますよ。そのように語った彼に対してイエス様はこのように語られました。もしあなたが完全になりたいと思うなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。イエス様はこの青年に対してそのように語られました。持っているものすべてを貧しい人たちに施して、そしてあなたは私に従ってきなさい。明らかな証明であります。今いるところから一歩踏み出して私のところに来なさいという神様からの招きであります。でも彼はこの言葉を聞いて非常に悲しんでイエス様から離れていきました。なぜならば彼は多くの財産を持っていたからです。ここで勘違いしないでいただきたいのは、多くの財産を持つことが決して悪いというわけではない。大事なことはイエス様よりもそれらのものを愛しすぎるということに対して注意をしなければならないんですよね。彼は自分の財産をあまりにも愛しすぎていたので、自分のその船から降りることができなかったんですよ。私たちは今日考えていかなければならないと思います。自分の船というものが一体何かということを。誰もが船というものを持っています。でもイエス様は今日そのところから一歩踏み出すようにと願っておられるんですよね。いずれにしてもペテロはですね、船から降りて一歩踏み出しました。彼はこの時自分でも気づいていなかったかもしれないけれど、超霊的な状態にあったんですよ。皆さん、超霊的と聞いたらですね、どのようなものだと思いますか。ペテロは水の上に立っているその状態の時、超霊的な状態にありました。超霊的っていうのはですね、水の上に立っているから超霊的ということではないんですよ。彼がこの時ですね、超霊的な状態にあったというのは、自分自身の全てをイエス様に任せている状態、それが超霊的な状態だと言わなければならないんです。私たちは時々ですね、超霊的と聞いたらですね、予言をするとか異言を語るとかですね、幻を見るとか神の御声を聞いたりすることじゃないだろうかと思うけれど、もちろんそれらも超霊的なことだと思うんですけれど、でもそれよりも勝る超霊的な状態というものは、自分自身の全てをイエス様にお任せすること。私たちはそのことがどれくらい難しいかということを経験してるんじゃないんですか。自分の考えがあります。自分のしたいことがあります。自分が願っていることがあります。自分の理想があります。それらのことがイエス様に全部を委ねることを妨害しているんですよ。自分の考えが正しい、自分のやりたいようにしたいということがイエス様に全てを委ねるということを妨害しているんです。でも誰もがそのような思いを持っています。自分の考えを持っています。自分の願いを持っています。だから全部を神様に委ねるということが難しいんですよ。でもペテロはこの時、水の上に立っているその時、全てをイエス様に任せなければならない状態でした。なぜならば船から一歩踏み出すということは、 ペテロがしなければならないことでした。ペテロが行動を起こさなければならないことでした。でも一歩踏み出して水の上に立った瞬間からですね、ペテロにできることは何にもないですよ。そうじゃないですか。船から出るということはですね、自分がすることです。ペテロがすることです。自分の意思ですることです。でも水の上に立った時からですね、皆さん想像してみてください。自分が水の上に立った、その時から自分にできることが何かあると思いますか？バランスを保つとか、そんな関係ないですよね。もうなんていうんですかね、水の上ちょっとでも面積狭い方がいいかなとか、つま先ちょっと立ってみるとか、そんな関係ないですよ。自分にできることは何にもないんです。でもそのような時だからこそ、私たちは全面的にイエス様に自分自身を委ねることができるんじゃないかなと思います。だからパウロは言いました。私は弱い時にこそ私は強いって、私が弱い時にこそ神の力は完全に現れるとパウロは聖書の御言葉を通して語っているんですよね。神様に自分自身を委ねるということは自分自身の努力でできることではない。これは聖霊様の働きによらなければ、また神様の力によらなくてはできないことですよ。自分の意思や努力だけではできないことです。だから私たちは神様に委ねることができるように祈らなければならないんです。神様助けてくださいって、自分の重荷や自分の問題や自分の悩みの一切を神様あなたに委ねることができるように助けてくださいって、私たちはそのように祈らなければならないんじゃないかなと思いますね。この時ペテロは超霊的な状態にありました。でもそんな霊的な状態にあったペテロに一つの大きな変化が起こりました。それは風を見てしまったんですよね。神様に全面的に委ねている状態から、そこに現実というものが入り込んできました。そして現実が入ってくると同時に彼の中に恐れというものが入ってきました。私たちは現実を見ると恐れてしまいます。現実を見ると不安になります。そこには恐れが入り込んでくるからであります。でも知っていただきたいことがあります。この時ペテロが置かれていた状態は何にも変わっていないということです。聖書を見ますとね、風を見て恐れたと語られていますよ。ペテロが水の上に立った時、そして歩いて、何歩歩いたか分かりませんけれど、歩いた時に突然風がブワーッと吹いてですね、シャーッとなってですね、うわ風と思ってですね、怖ーっと思って恐れたわけではないんですよ。そうじゃないですか。彼は水の上を歩くその前から嵐で苦しんでいたんです。ボートは倒れそうになって、ひっくり返りそうになって、どうにもならない状態だったんですよ。嵐は嵐のままでした。そうじゃないんですか。ペテロが水の上に立っているその時も嵐でした。船の中にいる時も嵐でした。じゃあ何が変わったんですか。それはペテロが見ているものがイエス様から嵐に変わったというだけの話です。ペテロはイエス様を見ていたその時には恐れるということがなかった。でも風を見た、すなわち現実を見た時に彼は恐れてしまったんです。環境が変わったわけじゃない、状況が変わったわけじゃない、自分の見ているものが変わったがゆえに彼の状況が変わったんです。私たちはこのことを決して忘れてはならないんですよ。 風を見るということがどういうことか私たちはよく知っていると思いますよ。希望に満ちてですね、新しい歩みを始めた時、それが仕事であるとか、新しい決心とか教会のビジョンとか子育てとかですね、あらゆる面において、その始まりというものは希望に満ちているものです。信仰に満ちているものだと思いますよ。でも時の流れの中で現実が入り込んでくるんですよね。ひょっとしたら自分の人生の中で反対勢力が起こってくるというようなこともあるかもしれない。ひょっとしたら予想もしなかった障害物というものが置かれてしまうということもあるかもしれない。一生懸命子育てをしたつもりだったけれど、その子供が非行に走ってしまったというようなこともあるかもしれない。私たちはそんな時、風を見て、問題を見て、恐れてしまうんですよ。でも問題なのは、現実を見て信仰を見失ってしまうということです。イエス様を見失ってしまうということですよ。イエス様から目を離してしまうということが何よりも大きな問題なんですよ。私たちの周りにはたくさんの問題があるでしょう。悩みがあるでしょう。苦しみがあるでしょう。でも一番の問題はその問題ではなくて、イエス様から目を離してしまうということが何よりも問題なんですよ。そのことを忘れてはいけない、そのように思うんですけれど、アーメンでしょうか。ペテロがそうであったように、嵐はもともとありました。それと同じようにこの世の中は嵐が吹きまくっている、そのような状態ですよ。聖書を見ると、私たちの敵であり、またこの世の主権者である悪魔がですね、吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し回って歩いていると、聖書の中で語られていますよね。私たちの周りを隙あらわと、隙を探して食い尽くそうと、何をですか？私たちの信仰です。なぜならば、信仰を奪いさえすればその人の永遠の命が失われてしまうからですよ。だから悪魔は私たちの周りを今もこの時間もうろつきながら、私たちの信仰を食い尽くそうと探し求めています。隙あらばと狙っています。だから聖書はこのように語っているんですよね。身を慎んで目を覚ましていなさいよって。身を慎んで目を覚ましているとはどういうことですか？それは信仰に固く立って目を覚ましてイエス様をしっかりと見ていなさいよという意味ですよ。私たちが悪魔に打ち勝つ唯一の方法は悪魔と戦うことじゃない。もちろん悪魔に対して抵抗しなければならないでしょう。戦いを挑まなければならないこともあるでしょう。でも大事なことは、私たちがイエス様を見ている限り、彼らは私たちに対して何の手出しもできない存在だということを忘れてはならないんです。ペテロがイエス様を見ている間は、波がどんなに高かろうと風が強かろうと彼に影響を与えることができませんでした。それと同じように、私たちが目を覚まして目をしっかりと見開いてイエス様と目と目が合うほどにイエス様を見つめ続けているならば、信仰に立ち続けているならば、悪魔がどんなに働こうと攻撃しようと私たちに何ら害を加えることはできないということを忘れないでいただきたい。だからサタンに対して、悪魔に対して過剰に反応する必要はない、恐れる必要はない。何よりも私たちが信仰に立ってイエス様を見続けていることに集中しなければならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。でも私たちの人生でもちろん問題も起こるでしょう。悩みもあるでしょう。イエス様から目を離してしまうようなこともあるでしょう。でもそれや全てのことはイエス様にとって、また神様にとって想定内です。 神様が、そんな大変やったん、知らんかったって言われたらですね、そんな神様そらないでしょうっていう話ですよ。そんなことで悩んでたん、そんな苦しんでたん、知らんかったわって言われたらですね、いやいやいや、ちょっとあなた全知全能の神様じゃないんですか、いつも共にいるんじゃないんですか、私のこと知ってるんじゃないんですか、そう思いますよね。牧師は時々言いますよ、そうやった、知らんかった、もうもっともっと早く言ってくれたら、祈ってたのに言ってくれへん方が悪いんちゃうのとかですね、そう言いますよ、もう言いますよ。でも神様は全部想定内です、知ってるよって、分かってるよって、もうあなた何で苦しんでるか知ってる、あ、言わんでもいい、分かってる分かってる、あ、悩んでる、あ、苦しんでる、心痛んでる、あ、言わんで言わんで、分かってる分かってるって、イエス様全部知ってます。聖書はこのように語ってるんです、このように語ってるんですじゃないこのように語っているんです。あなた方はキリストのために戦いを信じるだけじゃなくって、彼のために苦しむことをも賜っていると語られているんです。私たちはイエス様を信じて永遠の命を得ることができました。天国に行くことができるようになりました。でもそれだけじゃなくて、イエス様のために苦しむことをも賜っているんですよって聖書はそのように語っています。ひょっとしたらイエス様を信じなかったら受けなくてもいい苦しみというものも数多く経験してきているんじゃないかなと思います。また第一ペテロにはですね、愛する者たちよ、あなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しんではいけない。私たちの人生の中で起こってくる試練が、何か思いがけないことが起こったかのように驚いてはいけないですよと聖書は語っています。言い換えれば、私たちの目の前に試練や苦しみや悩みが襲ってくることを腹くくりなさいよっていう話ですよ。クリスチャンはね、弱すぎるんですよ。何かあったらつまずいたとかですね。私ね、一回ね、つまずかれたことあるんです。まあ一回だけじゃないと思いますね。つまずかれたことがあります。ある日突然ですね、その人がですね、急になんか話をしてくれなくなったんですよ。で、それ何度か話そうと試みたんですけれど、話をしてくれないんですよ。顔も合わせてくれない、目も合わせて、それまで親しくしていたのにね、急になんか疎遠になってしまって、でも私気になる方ですから、そのままほっとくことができない。なんで？なんで？どうしてですか？どうして、私何かしましたか？どうしてですか？しつこく聞きました。そしてですね、ようやく話をしてくれました。その理由は何かって言ったらですね、挨拶の時に自分の手をギュッと握ってくれなかった。私はそれを聞いてですね、崩れ落ちそうになりましたね。って握ってくれなかった。だから先生は自分のことに関心がない、そう言ってですね、その方をつまずかせてしまいました。でもですね、人は些細なことでつまずくものです。私自身も細心の注意を払っていますけれど、完全ではない。私も努力してるんです、いらんこと言わんように。でもいらんこと言ってしまうんですよ。でもですね、もうね、腹くくってください。私たちの人生には試練はあるんです、来るんです、苦しみもあるんです。でも私たちがイエス様を見ている限り、イエス様を信じている限り、イエス様に全てを委ねている限り、それに打ち勝つ力はイエス様が私たちに与えてくださるんですよ。だから私たちは弱々しいものじゃなくて、問題に対してさあかかってこんかいと言わんでもいいけれど言わんでもいいけれど、でも問題が来て、うわどうしよう、あもうどうしようどうしようという存在ではないということを知ってください。私たちは神様の子供です。私たちのお父様は神様です。だから私たちは 勇気を持って信仰を持ってイエス様語っておられますよ。恐れることはないって、私がいるんですよって、イエス様がいるんですよって、あなたと共にイエス様がいるから恐れることはないんですよって、そのように語ってくださってるんですよね。私たちはそのことに対して感謝したいと思います。風を収めて波を支配しておられるのは神様ご自身であるということを知っていただきたいと思います。最後になりますけれど、どんな嵐の中でも私たちがもし自分の船というね、安息できる、落ち着ける、そこにいたら安全だという、そのところから一歩出るということをしなければ、私たちは本当の意味で嵐の中にあっても神様が守ってくださっているということを経験することはできないということを知っていただきたい。安息の場所にとどまっている限り私たちは安心なんです。だから助けを必要としないんです。でもその安心している船から一歩出た時に、私たちは自分自身が守られているということを経験するでしょう。そして奇跡のただ中に今自分がいるということを経験することができるんじゃないかなと思うんですよね。だから私たちはただイエス様だけを見続けていくものでありたい。繰り返しになりますけれど、一歩を踏み出すのはペテロのすることであり、また私たちのすることです。でも一歩を踏み出して水の上に立ったその時から、そのすべてを導いておられるのは主であることを忘れないでいただきたい。皆さんが信仰を持ってイエス様に対して、イエス様が語られる声に対して一歩踏み出したその時から、その歩みはもはや私たちの歩みのようであって、実は神の歩みです。神の人生です。神の介入があります。そこには神の奇跡があります。だから私たちは恐れないで神様に全てをお委ねするものでありたい。そして何よりも神様の御声を聞くものであっていただきたいと思います。大事なことは、神様がおいでなさいと言われなければ私たちは何もすることができないということです。自分勝手に、いや水の上歩かせてくださいと言って歩いたわけではない。ペテロは私においでなさいと言ってくださいと言いました。神の言葉がなかったら私たちは力強い歩みをすることはできないんですよ。なぜ日曜日に来てこんなに長々とですね、メッセージを聞かなければならないんですか。神の言葉がなかったら私たちは力強い歩みをすることはできないんです。奇跡を体験することはできないんですよ。毎日の生活の中でなぜ祈り、毎日の生活の中でなぜ御言葉を読まなければならないのか。私たちはそのことを通して神の御声を聞くことができるからです。その声を聞いた時、私たちは勇気を持って一歩踏み出す力を持っていただきたい。その向こうにある、どんな苦しみかわからないけれど、勘なんかわからないけれども、腹くくっていますから、大丈夫って、イエス様が一緒にいるから大丈夫って、してくれるって、大丈夫、そう思いながら歩んでいけるものでありたい。そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。神様が御言葉を通して語ってくださるチャレンジに対して本当に力強く応答していくものでありたい。そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの皆あがめます。今日もこのようにしてあなたの御言葉を分かち合い、またあなたの御言葉を通して私たちがもう一度イエス様、あなたの御前に立ち返らなければならないこと、そしてイエス様から目を離してはいけないこと、それらのことを知ることができたことを心からありがとうございます。主よ、どうか私たちがいつもイエス様、あなたを仰ぎ見、信頼し、神の力によって、神の霊によって自分自身のすべてを神様にお委ねすることができるように助け導いてください。 簡単なことではないけれど、あなたにとって不可能なことはありませんから。神よ、どうか私たちが思い悩みによって潰されてしまうことがないように、イエス様、あなたを見上げて希望を持ってこの人生を歩んでいくことができるように、あなたが豊かに祝福し助けてくださいますように心からお願いいたします。主よ、この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りを捧げいたします。アメン。